ツン。まあこういう風に失敗するともうね理性の方でねもうこんな自分だったらもう生きていけないっていう風にねこういう風になると、
そんなこと
感情の方はね、なんですかね、もう自分のことを見てもらいたいんですよ。
普通でいいじゃん。
そう、普通でいいんです
ね。
そうそうそうそう、
かっこつけたって大していいことね。
ね、もう一回話をさせていただきますとそのいわゆる理性っていうのはかっこいい自分を見てもらいたいんです、うん、理想のイメージ通りの自分を見てもらいたいっていうのが理性なんです、うん、だからがって言ってもね感情と理性で違うわけですよ。指しているものが感情っていうのは今の自分を見てほしいわけね。理性っていうのはすごく背伸びしてカッコつけて、ね、いい時の自分を見てもらいたい。ね、だから理性、いわゆる理想がどんどん高くなれば高くなるほど現実と食い違っていくわけ。だから高い理想で見てもらったとしても感情としては納得しないわけ。感情っていうのは自分をちゃんと見てほしいわけ、ね、いきなり皆さんがね私のことをですよ桜井翔と呼んでくれたとしたらですよ、
照れるな
と理性は思う。もうそんなかっこよくなったかな、ね、だけど感情の方はいや僕は桜井翔じゃないというわけです、ね、僕は上田であって桜井翔じゃないと、桜井翔の方が100倍かっこよかったとしても上田として見てもらいたいっていうのが感情なんです。
お世辞言われると嬉しいけどくすぐったいよね。
そのお世辞を言われて嬉しいっていうのは理性であって、あまりにもねその感情と違うとね、いや上田さん本当若いですね、まるで20代前半ですねとかって言われるとね、いやそうかなーっていうふうに言いつつそうかなーって言いつつね、感情としてはいやそれは嘘だな
と確かに落ち着かないね。
そうそうそうそう、だから自分を見てほしいんですよ。この辺がだから理性と感情の違いなんて、感情っていうのは今の自分を見てもらいたい、それがどんなにね格好悪くても価値がなくてもダメでもいい、今の自分を見てもらいたいっていうのが、これが私の感情、下の心なんです。
そうだ、確かに。カッコつけることない
よね。カッコつけることはない、うんね、だけど理性はカッコつけてしまう、うん、なぜかっていうと私たちは存在価値に縛られているので、うん、価値のないものは見捨てられてしまうっていうのがあるんです、うん、
片隅にどっかの片隅にそういうことを思ってんの。
いやもうものすごい頭の全体に持ってます、うん、価値のないものは見捨てられてしまうっていうのがあって、でだから迷惑をかけたくないってなる、ね、例えば自分は年を取ったらもう息子たちに迷惑をかけたくないから老人ホームに一人入ると、かっこいいですよね。
そうは言えど
かっこいいかもしれない、そう理性としてはいや素晴らしい生き方だってこうなるわけ。でも感情からするとですよ、感情からすると迷惑がかかってもでも見てほしいんです、自分の存在を感じていたいんです、ここなんです。迷惑がかかってもいいから自分の存在を感じていたいのが感情なんです、素直な。ところが理性は自分ね迷惑かかるぐらいなら、つまり迷惑かかると見捨てられるから、見捨てられるのが怖いから、だから、まあ、一人老人ホームに入りますと、年を取ったらね介護になるのも申し訳ないから一人入りますと、それは理性としてはそうかもしれない、うん、もう感情はそんなこと思ってないから、 感情はもう寂しいじゃないですか、そんなことして。
常に裏腹だっていうこと
を。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから感情の声を聞いたらね、いやそんな息子たちから離れて一人暮らしなんて寂しいよって言ってるわけ、ね、そんなの理性がね、いやいいか感情さん、迷惑かけちゃいけないんだ、いや迷惑かけてもいいからそばにいたいとかって言ってるのに、理性としてはうーんとこういうふうに無理にやるとどうなるかっていうと、感情が今度理性をこうね、今度逆襲します、殺し始めていくわけ、いわゆるボケてくるわけ、ボケたらどうなるかね、ほら迷惑いっぱいかけれるね、いくらでも感情の思う通りです、感情の思う通りいくらでもお世話してもらいますね。だから頭では迷惑かけたくないって一人暮らしを選んだはずなのに、結果的にはものすごく迷惑かかるんです。なんで今日来ないの、なんで、子供たちから見たら あんなに理性的で本当に自分のことを律していたお母さんがなんでこんな風にボケちゃって、しかももう感情むき出しになっちゃったのっていうね、
それが本来の姿なんだ
ね。そうそうそうそう、うん、つまりか理性が感情を殺してしまうと歪んだ形で出てしまう、うん、迷惑かけたくないってやった行為が余計迷惑になる。だからこの感情を私たちは無視して行動することはできないんです。私たちのこの感情は常に見てほしいんです。老人ホームに入ったら老人ホームでちゃんと見てほしいんですね。それなのにね、老人ホームに入りました、誰も私を見てくれないと、一人だけで暮らしてると、そしたら寂しくて寂しくてしょうがないんですよ、感情としては。
あ、お母さんボケちゃった。
そりゃそうですよ、だって一人でいたら、もうこの感情に耐えられないんです、うん、私たちはウローの衛心ですから、常に自分の存在を感じていないと生きていけないんです、心が。
あら、向井さんでなかったんだ。あら、よその人の名前だった。
どうなの、仲良しだったの
に。そうそうそうそう。あら、荒木さんちったわ、そういうの。かっこいい人だったね。
ね。だから、本当は正直に出したらいいんですよ。正直に。正直にって、例えば一人暮らしだったら寂しい。寂しかったらね、もう正直に電話したらいいんです。元気でいるか。ね。電話すればいいんです。
待ってるもん。こっちから行くの待ってるもん。
そうそうそうそうそうそう。察してほしい。電話をかけて、相手が嫌がったら、傷つくと。あ、理性
が。考えてるのね。
そう思うんじゃなくて、ね、その自分からこうアクションを起こすわけ。
起こさない。そういう人は。
それは感情が全然見えてないわけ。
うん、待ってるわけ。
そうそう、待ってる。迷惑かけちゃいけないから。迷惑かけちゃいけないと思って感情を殺せば殺すほど、感情はひねくれた形で出てくる。怒りっぽくなる、また現実を忘れたいと思ってボケて生きてしまうとかね。
ボケたら嫌だね、やっぱり。ボケないね。
ね。で、こう不安が溜まってくると電話がかかってくるとね、俺の話を聞けって感じね。いやいやいや、もう本当もう自分の自慢話が始まる。
ああ、そっかそっか。
ね。なんでかって言ったら、この不安が溜まってるから、ね、もう今までずっと我慢してきたものを電話がかかりましたと。
聞きたくない
。いやいや、聞いてほしいってなって、こう、ずっと電話をすることになる。ずっと。そんな、ずっと電話をするぐらいなら、ちょくちょく電話すればいい。
でもね、私も言うからね、
楽
奥さんこの話ってどこまで続くの？
いやそれはずっと溜めて溜めて溜めて溜めて言うから。
長いも時間だからどこまで続くか私も嫌になってきたからそう言ったら切った。
いいですか？ね、極楽って言ったらね鳥がいるんです。鳥。極楽って言ったら鳥がいるんです。なんでかっていうとね鳥っていうのはね気が軽い動物でね飛びながらねこう糞を出すんですよ。
ね。便利だね。
糞を出すわけです。飛びながらそう糞を出すわけですよ。ね。ね。だからこうちょっとたまたまプリッってねちょっとたまたまプリッとこう出すのがこれがね鳥なんです。これがね牛とかになるとねこう溜めて溜めてブルーっとこう、ね、出す。これが良くない。ね、こまめに出す。感情を出していくと。
な
るほど。はい。だから極楽には鳥がいるんです。うん、そうか。溜めて溜めて溜めて出すんじゃなくて、溜める前に出すんです。
溜める前になしてそんな簡単に出るものなんだろうか。鳥だから。
ああ、鳥はそういう気が軽い動物だからっていうふうに言われてるわけね。ああ、なるほど。だからこう溜める前に出すと、うん、ね。なんで溜まっちゃうかというと迷惑じゃないか。うん、嫌な顔されるんじゃないか。うん、でもね、溜めて溜めて溜めて出した方が嫌な顔されるんですよ。電話かかってきて、この人か。30分1時間続くのか。ってこう思うと、もう嫌な顔になるじゃないですか。もちろんもう、その人が目の前だったらもう嫌な顔しませんよ。しませんけど、パッと見てさ、うわ、この人30分って思ったらもう、ねえ、きついじゃないですか。で、なんで30分ってなるかっていうと、溜めるからなんですよ。ね、これがさ、3回に分けたらですよ。1回10分で終わるんです。10分だったら全然 OK。全然時間取られない。でも30分となるとですよ。ね、こうかかってきて、おー、この人、うわ、もうあと15分で説法が始まる。うん、30分かかる。で、取れないわけ。ね。だけど10分ぐらいで終わる人だったら、うん、あ、10分で終わるし、よし、説法前に取ろうってなるわけ。だから貯める前に電話してくれた方が私としてはすごい嬉しいわけ。
そうね、
うん、ちょっとなんか疑問が起きたぐらいでね聞いてくれた方が嬉しいんですよ。貯めて貯めて貯めてくるよりその溜めてっていうのは質問があって聞いてるんじゃないの。溜まってるからです、不安が。聞きたいのは。
愚痴っぽくなっ
ちゃう。そうそうそう。溜まってるんです、この不安が。ね。で、その不安を一気に解消しようとしてるわけ。で、まだこれ解消しようと思ってるのはまだいい方でね。理性がとても強いと、この感情を押し殺してしまうわけ。それが良くないわけ。
押し殺しちゃってたら行動に出ないんですか？
押し殺すと変な形で出てきます。
出るわね。
それは出ます。出るっていうのは少しでも感情が残ってたらね。完全に殺されたら出てこなくなりますけど、目が完全に死んじゃえば出てこないですけど、その感情をこう、まあ、いわゆる押し殺したぐらいではね、例えばこうずっとこう押し殺しててお酒を飲んで、うーやってるから、うーこうやって出てくるわけ。お父さん、なんで怒ってんのお父さんとか、うーってこうなるわけ。
理性って割とおもろいというか、
そんなに、あ、脆いっていうのは、いや、それほど感情っていうものが、私たちのコントロールができないものなんです。
頑張ってもできない。
頑張ってもできない。
理性で抑えてて、その、お酒を飲んだことによって、それが要因になって感情が、素直に出せる状態になる。
素直じゃなく、かなりこう、押し殺されてるから、歪んだ形で爆発的
に酔っ払ってるから。
抑え込まない感情は煩悩じゃないんです。煩悩っていうのは、抑え込んで歪んだ形で出てくるものを煩悩と言うん
です。歪んだ形で。
でも大体抑え込んでる。大
体抑え込んでる。そう。ほとんど抑え込んでます。
全て
大体全て
今の赤ちゃんぐらいだと感情が素直、
あ、そうそう、今の赤ちゃんぐらいだと感情が素直に出せてる、
今 100% 感情です
、うん、あの 65% くらい、あ、
もうそんなでも理性は、
ね、そうだからこう目で訴えてる、うん、で、ちゃんとこう安定的に見てもらえるようになると理性の働きが少なくなって、うん、この何かを訴える目がなくなるわけ、
うん、諦めた風に見えるのは理性が働いたっていうことなんです
か？その諦めた風に見えるっていうのは理性が働いて、もうこの人は認めてくれないから諦めなさいと殺したんです、感情を、
こんなちっちゃくても殺すの感情
すいません、
いやあの本当に
さっき諦めた顔してます、
諦めた顔してますいや、それはあの諦めたんじゃなくて、まあ、今は無理なんだなと思っただけです。つまり今じゃなくても後からでも見てもらえるからっていうふうに思ったから、うん、で後からでもちゃんと見てくれることが大事なんです、うん、一番まずいのがね、こうよくあるじゃないですか、ママママアイスクリーム買って、アイスクリーム買ってとかね、僕の家の近くでミニストップがあってね、うん、ミニストップでアイスクリーム買って、アイスクリーム買ってって言うと、うん、ね、そうそう、親としてはね、もうちょっとご飯食べてからね、はーいとか言って、こう諦めるじゃないですか。ね、でご飯食べ終わりましたと、ね、しめしめ忘れてるぞと、まあ、こういうの良くないんですよ。
約束したこと。
そう、約束したんだから連れていかなくちゃいけない。連れていかないとどうなるかっていうと、今思いが通らないとずっと通らないってことになっちゃうから。今無理やり通そうとするわけだけど、あとちゃんと親が覚えてて、ね、アイスクリーム買うことになってたね、じゃあ行こっかっていうふうになると、あ、今食べれなくても後からでも買いに行けるんだ。これと同じように、今自分の存在を感じられなくても、認めてもらえなくても、10分後なら見てくれるとかね、説法が終わったら見てくれるとか、こういう風になればすごく落ち着くわけ、うん、そう思えるようになったら、これが理性と感情のバランスがうまくいってるわけ。感情が見てもらいたいって吹き上がった時に、理性が殺すんじゃなくて、今は難しいけど10分後ねってなれば、
うん、待つわね、
そう、感情はうん、じゃあ待とうってなるわけ、うん、で理性としては、じゃあ10分後にちゃんと認めてもらいました、ほら認めてもらったでしょと、感情さんと、うん、そうすると感情は聞き分けが良くなるわけ、
うん、待てるんだね、それを自分の中でこう、
そうそうそう、
やろうとするとすごく難しい、うん、
そう、自分の中で難しい、まず親にやってもらわないとね、う
ん、でもどっちが感情でどっちが理性なのか、
もう大体もうこう押し殺してるからね、普通に感情は見えません、煩悩になってます。煩悩っていうのは、理性が感情を押し殺して素直に感情を出すことができずに歪んだ形で出てくるものを煩悩というわけ。例えば怒り、例えば欲、
なんか感情をむき出しにしてみたいな風に言うじゃないですか、怒りも欲も、
はいはい、
実は歪んでいる。
歪んでいると。例えばそのあるお父さんがお酒を飲んで、うわって怒ったのは煩悩ね。うん、それで怒るなら、うん、もっと 荷造りしてる時に、ねえねえ、僕こうやってねやってるからほら認めてって言ってくれた方がいいわけ。
やっぱり疲れ切っちゃったのかな。
いや疲れたんじゃなくて、私たちの行動は全てウロだから、か体が疲れたんじゃなく
心が
疲れたんです、う
ん、あじゃあ その感情っていうのは存在を感じたいだけってこと。
そうそう、感情っていうのは自分の存在を感じたい。欲っていうのは思い通りに人を動かしたいっていうの。
歪んでそうな。
そうそうそう。でもどんなに人が思い通りに動いてくれたとしてもね、自分の存在を感じられないから、キリも際もなくなる。もっともっともっともっともっとってなる。
なんか違うなと思って、そのなんか自分の思い通りに なったある一定のゴールみたいなところに行って、
はい。
行ったけど、
それは全然ダメなんです。
なんか違うなと思って、やめたっていうか、
その自分の思い通りに人が動いてくれたとしても、うん、それがしたいことじゃなくて、見てもらいたいだけなんです。
うん、なんかここまでやってもらってるのに、別に満たされていないというか。
それは煩悩。だから今こうやって煩悩を起こす前の状態でってこう見てあげれば、ね、自分の存在を感じることができると。
笑って
るじゃん。こうやって自分の存在を感じることができると。
そうそう
ね。そうすると自分の存在を感じることができた場合は煩悩を起こさなくてもいいよ。だけどここで、ね、見てもらえずにですよ。見てもらえずに、無視されると今度煩悩が吹き上がるわけ。ってこうなる。この時にいくら見てあげるよ見てあげるよってなっても、怒りで嫌がってる時に見てあげても全然意味がない。
心が穏やかなうちに見てあげる。
そうそうそうそう。
全部怒りと感情で、怒りでその大事な感情を押し殺しちゃうから、
そうそうそうそう、
与えがなくなる。
だから煩悩っていうのは感情が吹き上がっていて、相手にこうしてほしい、ああしてほしいっていう要求は出てくるけど、その要求通り動いても全然感情は満たされない。これが煩悩なんです。だからもっともっともっとっていうふうに、塩水を飲んだようにもっともっともっとってなる。なぜなら自分の中で感情が満たされるはずなのに満たされないから、それは次から次へと出てくるんです。だからこの穏やかな状態の時にこうやってちゃんと見てあげればいいわけですね。
ニコッと笑う。
自分の中であまり我慢しないで、自分も感情
を見出す。
そうそうそうそう。だからその自分の感情っていうのが素直に出てる時に、この感情を基本的に否定しないんです。
我慢しない。
ね、基本的に否定しないっていうのは、いわゆる、まあ、我慢っていうのはね、やっちゃダメだっていう意味が我慢。今はやっちゃいけないけど、10分後ならいいよっていうならいいんですよ。今はダメだけど、こういう形ならいいよとかね。理性っていうのが、感情の要求を何とか答えようとしていくことが大事なの。殺生っていうのはダメ。ダメダメダメ、ダメっていうものなんです。こうしたらこうしてもダメ、ああしたらああしてもダメ、とにかくやめなさいっていうのが殺生なんです。ね、例えば、まあ、分かりやすく言えば、僕がこう説法中にねすごい疲れちゃったと、ね、その時殺生っていうのは疲れたけど最後まで話をする、ね、感情を大事にするってことはどういうことかというと、疲れたら座って、で、ちょっと話をして、元気になったらもう一回立って話をする。ちょっとの違いなんです。ちょっと感情大事にするっていうのは、ちょっと座るかどうかなんです。座って少し休めば楽になる。でもそこを座るというのは良くないから、うんって最後までやり遂げるっていうのが、感情を否定してる。
めにやることが大事なんだ。
そうそうそうそうそう、
感情をこまめに大事にすることが大事。
そう、こまめにね。だから後から一気にやってもらおうっていうのが間違いなんですよ。
全部食べないで我慢しちゃうと、もう無性に食べたくなっちゃう
とか、ね、ちょこっと食べると、うん、ちょこっと食べつつ、うん、それが感情を大事にする、うん、で我慢して今しか食べれることをグッてやるとが煩悩
で、かえって罪悪感でもっと
苦しい、そうそうそうそう、
少しずつ食べちゃう。
そうそうそうそうそうそう。だから感情は基本的に否定しても出てきますから。
形を変えて
。
形を変えて。
そうそうそう。
器用だね。
はいはい。だから人間は理性がなく感情なんです。ね、本体は業ですから、
はい、
私はあまりにも理性の働きが強いから、この下の心が見えてないだけで、あくまでも私は下の心なんです、
うん、でも自分の存在を感じたいだけなのに、どうして違うものになるんでしょう。
自分の存在を感じたいのになぜ違うもの。例えば分かりやすく言うとですよ、自分の存在を感じたいからママママっていうふうに言ったと。そうしたらママがめんどくさいから、ねえねえほらテレビがやってるから、ほらお母さんと一緒がやってるよと、こういうふうに言うと子供はお母さんと一緒を見るんです。そうすると本当は寂しいからママの方に行ったのに、ね、お母さんと一緒を見るとお母さんと一緒をこう見てる間は、いわゆるこっち、まあ、いわゆる集中しているから寂しいという気持ちがごまかせるんです、
うん
ね、そのうち何回も何回も同じことを繰り返していくと、ね、寂しい時にはお母さんとしてテレビを見た方がいいってなるんです、う
ん
ね、それはテレビ自体が楽しいっていうふうに勘違いしていくんです頭が、
うん、
自分で何がしたいか分かんなくなって、
じゃあ何かしたいなとこうなんかもう吹き上がるような感じの時は、まあ、寂しいんだっていうふうに思って、
そうそうそう、大体は寂しいっていうこと、
そうですね、
はい、
だから誰かに何か電話するのに何かした方が、
そうそうそう、
収まるっ
ていう、そうそうそうそう、ところが自分の中で寂しいという感情が起きた時に欲に流れると、寂しいという感情が吹き上がるたびごとに欲に流れるようになっちゃうんです、
うん、
だから欲に流れても寂しさは解消しないから、もっともっともっとなんですよ。そうそうそう、そうそうそうそう、だから寂しいっていう感情は吹き上がってるけど、理性はそれを正しく理解してないわけ。もちろん小さい時は寂しいからママのところに来る、そこでママがちゃんと見てくれたら、これで寂しい見てくれる、寂しい見てくれるっていうことで、これちゃんと理解できる。これを仏教で正見と言います。正しく理解して寂しいという感情に対し見てくれるという結果を受けると、ね、だから自分が起きている感情と求めているものが一致している、これ正見。ところが寂しい時にママのところに行くと、ママはめんどくさいからテレビを見せると。そうすると子供はそのうち寂しいという感情が吹き上がるとテレビを見るようにな
る、ね、ずっとテレビになってないと安心。
そうそうそう、テレビを見てないと、そのテレビがゲームに変わると、ゲームがお酒に変わると、形は変わると、結局欲に流れるっていうことについては変わらないと、ね、でそうすると本人の感情は寂しいという感情が吹き上がってきてるのに、寂しい時は欲に流れるっていう風になっちゃってるわけ。だから寂しい時には欲に流れる、寂しい時には欲に流れる、寂しい時には欲に流れる、こうなって、ね、いくら欲に流れても寂しさは消えないから、もっともっと欲に流れたいっていう風になるんです。 邪見。邪見っていうのは自分の起きている感情に対して正しく理解しておらずに別のものを求めてしまってる。
なんかその気をそらすというか、これに向かっちゃいけないと分かって、違うものはないかとなんか探すのも結局
煩悩。そう、煩悩。そうそう、
根本が
分
かって
そう、根本はだから自分の存在を感じたいから必ず相手が必要なんです、うん、そうだね、相手がいて自分の存在を感じたい、ただそれだけが私のやりたいことなんです、うん、お金が欲しいわけでもないね、その財産が欲しいわけでも、車が欲しいわけでも、高級車が欲しいわけでも、ブランド品が欲しいわけでもない。ただ寂しいだけ。
でも人と関わると人は
鬱陶しがるんです、うん、
して裏切られる。
そう、裏切られる。だからこの寂しいという感情を何かでごまかさないといけないって言って、それが幸せかのように思っちゃうんです。
一人で処理できた、あ、満足。
あ、そうそうそうそう。でもしばらくするとまたなんか、何かが、そう、モヤモヤとしてまたやろう。で、またしばらくするとまたモヤモヤとしてまたやる。またしばらくするとモヤモヤと。いつまで経っても消えない。なぜなら寂しいからなんですもん。
モヤモヤは寂しいっていう気持ちか。よくさこがね、モヤモヤした感じが。
さ、寂しいんです。
残ってる。結局解決してないから、もやもやで。欲では満たされない。
そう、欲では絶対に満たされません。
お金も時間も何度そこにかけた
って。そう。ところが、じゃあ人に向かっても満たされるかっていうと、その人が余裕がないとダメなんです。
自分だけではできないですか？
自分だけで自分を感じるためには自分の心を育てないとダメなんです。相手が必要なんですよ、私たちは。自分の存在を感じるためには自分のことをちゃんと見てくれる人が必要なんです。ところがこの世の中で自分のことをちゃんと見てくれる人は文法を聞いてる人だけなんです。残念ですけど。皆さんはこうやって聴聞して汚れをぐーっと抜いてるから相手が見えるようになってるんですよ。ね、聴聞しなかったらどうなるかって言ったら、相手を見ることもできない、自分も見なくなると、何が何だか分かんなくなってもう生きるようになるんです。
本に入ってる人がね、女の人よ、まあ、電話の台がすごいっちゃう、
はい、
まあ、外との電話、
あ、そうそう、
うん、男なんてあんまりやらんけどさ、うん、
かけるのね、
うん、だちょっとしたことでもみんな喋られちゃう、
はい、
うん、
だ友達か誰かに喋る
の、もちろんそうだけどね、
うん、それだけ自分の存在を感じていた、
うん、自分の気を引きたい、
そうそうそう、うん、でも正直じゃないから、煩悩として吹き上がってるから、どれだけ話をしても自分を感じることができずに満足できない。ずっと電話していると。これが煩悩なんです。だから本当はあの人がこうだ、この人がこうだってことじゃなくて、私は寂しいんです。私のことを、私の話を聞いてくれませんかって正直に言わない限り、自分の感情は満たされないんです。
二人口滑らせたらすごい話分けてとんでもないこと
になってるから結局世の中はですよ、あまりにも余裕のある人が少ないんです、うん、相手のことをちゃんと見てくれる人が少ないんです。だからこの世界は固くって言われるんですよ。固くって気のついた家って言われてね、不安な世界なんです。もしね、みんなが余裕があったら、みんな私のことを見てくれるようになるから、心がすくすくと育って、大人になった頃には誰もが自分を持つようになるんです。ね、これがこの世の浄土なんです。 が全知識の目的なんですよ。全知識はこの世にね、心の豊かな人をもうね、こう作り出して、みんなで認め合うような世界を作りましょうっていうのが、ね、全知識の目的なんです。そうすれば、ね、自然と認めてもらえるので、誰もが、その、自分を感じて、大人になることができる。ね、殻を破っていくことができる。でもこの世界は残念ながら、もう、固くなので、誰も、相手のことなんて見てない。だからその世界で自分の存在を感じようとしても、もう何度も裏切られるだけ。裏切られるぐらいなら欲に流れようかっていうのがこの世界なんです。
一時楽しければに溺れていっちゃうんだね。
はい。
解決がないね。
だからみんな自分のね、自分の心が成長しないまま、年を取っていくんです。だから仏教を聞いてね、もうこれだけは分かっていただきたいっていうところはですよ、誰もがね自分の存在を感じたいと思ってる、ね、感じたいと思ってるんです。これを無視して生きることはできない、ね、人はパンのみに生きるにあらず、人はお金のみに生きるにあらず、心にも栄養が必要なんです。その心の栄養を一気に回復する場所が腸門なんですよ。だから腸門を聞く、ね、腸門をするとなんか優しい気持ちになって相手のことを見てあげることができるようになる。でも腸門から離れると、ね、どうなるかっていうと自分の存在が感じられなくなるから不安になる。不安になるといいですよ。よく聞いてください。ね、体が硬くなる、血液の循環が悪くなる、血行が悪くなる、血圧が上がる。
おお、いいことね。
ね。
全部当てはまる。
だって仏教ってのは速攻入難の教えって言うんですよ。速攻入難って身も心も柔らかくなると。硬くなるっていうのはね、いろんなところが凝ってくる。柔らかくなるっていうのはいろんなところが柔らかくなる。血の循環も良くなる。ね、弔問した方がいいんです。
それしかないね。
はい。
そうね。
健康のためにも弔問した方がいいんです。それぐらい私たちはこれとね、自分の存在を感じたいということと肉体に対する影響って大きいんです。
病は気からっていうからね。
そうそうそう。だから汚れたところに行くと一気に体調が悪くなる、
うん、葬式3つ続いたからな、連続
そう3つ続くと
葬式続いたらダメだから、
それはもうダメですよ、もう葬式葬式さ、具合が悪くなる、
連続だよそれも、そ
う、ね、具合が悪い時はね、腸門すれば回復できるんです、うん、腸門っていうのは直の腸門じゃな
くて、うん、普通2つでもちょっと、
うん、なんかね、
いことなら2つも続いたらね
最後のやつはもうごめんもらったもんな、もうお通夜だけ行ってもう本当にもう出れないし、うん、
もう苦しいもんだって汚れちゃってね、でしかもその汚れって次の腸門まで取れない、
取れない、あ、それが引きずっとったんだ、
そうそうそうそう、そしたらどんどん血圧も上がってくると、
あ、2つもあったよね、
この前ね、その後にまた1つ
またあったの、うん、
あらららら、なんだ、
すごい固まるんだ、
それだけ私たちはこのね、このいわゆる自分の存在を感じたいっていうね、この気持ちから離れることはできません、ね、だからこうやって皆さんにね、説法して皆さんの心が豊かになるようにこう話をしてる、豊かになればお互いで自分の存在を認めること、認め合うことができるから、仏法者同士が一緒にね、こう近くで暮らしていると結構不安にならずに済むわけ、
うん、おい元気だって言うか
そこが大事なんですよ、自分のことをちゃんと見てくれる人との触れ合いこそ私たちにとって必要な時間なんです、うんうん、 なぜならば私たちはウロの衛心だからなんだ。ウロ、自分の存在を感じたいっていう塊なんです。だからこれを抜きにして生きていくことはできません。お金の心配と同じぐらい、あ、私は自分を感じられるかなっていう不安を持ってください。なんかお金の心配しかしない、ね、あ、お金がなくなったら死んでしまうと、ね、自分のことを認めてもらえなかったら自分の心は死んじゃうんですよ。肉体は生きてても心が死んだら一緒ですよ。
心配と病気の心配とぐらいしかしとらんかもしれない ね、
そうだね、
心の心配はしてないね、
はい、
うん、心の心配、
うん、まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩します。